Welcome to podcast KBS from Kyoto. Sound 版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月18日になりました。
はい、お便り来ています。いい年してあきちゃんさん、
ありがとうございま す。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりと原田さんの素敵な音楽で癒されています。ようやく過ごしやすい季節になり、この秋には旬の食べ物もいただきながらも減量に励みたいと思いますが、せっかくなので京都の観光地を巡りながらしっかり歩いて痩せたいと思っていますが、オーバーツーリズムで有名な観光地は人がいっぱいで動けず自慢になりそうで、どうしたらいいか迷っています。そこで炎上さん、原田さんに京都市内で穴場の観光地があれば教えていただければと思っています。これね、あのオーバーツーリズムは、はい、まあ、あのうちの方でも例えば JR 東海さんといろいろと何かを作るとか、もういろんなところと一緒に作る時のもう課題なんですよね。
はいはいはい、
なのであの穴場というか、うん、あの比較的人が少ないというところに京都の魅力もいっぱいあるので、うん、それはまあ私たちよく編集の立場としてはいろいろ話してるんですけど、それはやっぱりね、中心部からそれることですね。もう絶対にそう。だからまあ例えば原田さん、私たちが住んでいる左京北区、
はいはい、
あの辺りになってくると本当にそのなんていうんですかね、あのきらびやかなものはそこまでないですけれども、日常のね、京都の面白さっていうのには出会えると思いますよ。
そうですね、あのまあどうかな、好きなとこ、
うん、
地元民としてね、
うんうん、
そういう意味ではあるよね。北に行って例えば大徳寺とかの中歩いたり、
うん、あ、そうですね、大徳寺とかになるとまた人が多いかもしれない。
いや、
い
やんけど、
う
ん、なんかそのまあわからん、そうやな、やるかな。まあ、高等院とかね、大徳寺だから、うん、
あ、はいはいはい、
あの意外ともうゆっくり、もういる時間もいい時間もあるから、うん、ゆっくり過ごしてみてみたいに思うとこはあるんです。
あ、まあ、あの平日の朝とかね、
そうなんです、
うん、行くとだから時間帯をあのいわゆる日中を避けるとか
そうか、でも、うん、それもそうやな、うん、やっぱり人がいい時間でも行けるもんな、住んでるし僕らは。
そうなんですよね、
それはあるかも。だから土日の一番混んでる時にってなってきたら、うん、穴場言われても。
そうですね、
でも比較的おっしゃってるみたいに中心部離れるとあるよねっていうことはあるんだよな、
うん。まあ、あの中心を離れると何があるかっていうと、やっぱ大学が多くなってきて学生文化の京都の良さみたいなのが散りばめられてるんです。
はいはい、
でそこをあの一つちょっと楽しんでもらうといいかもしれない。
なる
ほど、はい、学生の街京都を楽しむ、
そっちを見る、
はい、
なるほど、
はい、それもいいかなと思います。
そういう見方な、
はい、
学生の街京都を見に行ってみよう、
はい、得意ですよ原田さん、そんなね。
まあそうです、
永遠
の学生やからな
得意得意、
はい、わ、はい、かりました、
はい。
こんなことを喋っているのはなんでなんというとですね、うん、まあ、京都に関していろいろなことを書いているフリーマガジンでございまして、はい、半径 500m というフリーマガジンの編集長、
はい、
これ炎上さんででして、この、はい、番組半径サウンド版半径 500m はそのフリーマガジンのこぼれ話を編集長から聞くというラジオ番組なんですね、
はいはい、
だから今みたいな話も含めいろんなことを喋っていくわけなんですけれども、うん、
はい、
その半径 500m 以外にもう一つ出しておられるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんもこぼれ話聞きましょうということで、
はい、そうなんです、はい、
この番組2つのフリーマガジンが柱となって、そのこぼれ話を聞いていくという番組でございます、
はい、
初めての人もゆっくり聞いてほしいなと思うんですけれども、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということになっておりまして、
はい、
これはあの聞いてもらうしか、
ここからね、
ここから
あの本当にコンセプチュアルな20秒の、まあ、ソングが本当に全て原田さんが作っているということで、
そうそう、僕が作って、ね、はい、歌ってたりするということでございまして、
はい、
まあ、聞きながら、あ、これも原田か、あ、これも原田かと思いながら聞いていただきたいと思います、
はい、
そんな2人でお送りしていくこの番組なんですけれども、皆さんからのお便りを心からお待ちしております、はい、そしてメッセージをいただいた方の中から2名の方に毎週フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
興味があるな、読んでみたいなという方、プレゼント希望も書いてください、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前間違わず忘れず書いてください。
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーヴ、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーヴ。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン、半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、今からですね、紹介していただく記事っていうのは、どっかのバス停が基本になって、まあ、特集になってるわけですから。
そうなんです、
バス停当てクイズというのがね、通常ここで行われる。
そうなんです。
今日はバス停当てクイズ。
あ、ね、今日はバス停を言います。
え、どういうことですか。
というのも、
はいはい、
まあ、これ以前あったバス停で、
うん、
ちょっと編成があって、はい、そのバス停はなくなり、しかもそのバス停から今日紹介するお店は移転したんですよね、お店自体が。
ちょっと待ってくれ、跡形もなくなってるじゃないですか。
何をおっしゃいますか。
そんなことないですか。
もうそこの近くのバス停はいっぱいあるんです
よ。あるんですか。
あるんですけれども、まあ、引っ越しもされて、
はいはいはい、
そしてその、南禅寺疎水記念館動物園東門前というバス停があったんです。
激長の、
はい、
あるもの全部並べたとい う,
そうです。
あのバス停がなくなった。
今ないんですよ。
なるほど。
で、今河原町丸田町にこのお店はというバス停の近くに、移転されたお店のことなんですけど、うんうん、今日のクイズは、この、まあ、本屋さんなんですけどね、山崎美術書店っていう本屋さんなんですよ。
山崎美術書店。
はい、まあ、美術書が多いんです、
はいはい、
でここのバス停の山崎さんは、まあ、私たちにあることを教えてくれたんですけど、
うん、
本とは何々であるっていうことを言ってくれたんですね。
これ今日のクイズ。
これね、クイズにしたいなと。何々である、これ原田さんももう考えてもらって結構です。知らないだろうから、リスナーの方はもちろん、はい、
びっくりするわ。考えてもらって結構ですって言われた、
はい、
はい、ほんならもう本とは何々である。今からあなたのお話を聞いて、
うん、
その山崎美術書店の、
うん、
店主が、
うん、
本とは何々であるってこういう旗じゃわなっていうのを考えて聞いたらいいのね。
そうです。
それでいいの、
はい、
今日のクイズは、
はい、
山崎美術書店の店主が言った本とは何々であるの、何々は何かです。
そういうことです。はい、
はい、もう それのために聞きましょう。
でこの山崎さんはね、
はいはい、
もうね、何やろ、お話を聞くときに、うん、あ、こういうなるべくしてなる人っていいんやなっていうのを感じたんですね。まあ、でも小学生の時はもう本読みまくりの少年ですよ。
はいはいはい、
もう常にランドセルに本がもうめちゃくちゃ入ってて思ったり思ったりランドセルを持って小学校に行く人、ね、
うん、
でそんな人がですよ、ある時もう本当に何やろ、ネバーエンディングストーリーみたいな感じですけど、うん、 すごいね、吉祥寺、東京出身なんで、はいはい、吉祥寺のね井の頭公園の中の森の中にあるギャラリーに行くんですね、はいはい、彼は。ほんなら、はいはいはい、出版社が運営してんやろな、ここっていう感じで本がいっぱいあったんですよ、
はい、
そこには老人がいてね、
はいはい、
その老人とね、
はい、
あのずっと美術書の話をね、
はいはい、
ずっとしてたんですって、
はい、
そんなとこどうですか、そういう少年時代。
あの乱暴な質問。
いやいや、その彼はね、ギャラリーで絵も描いてはってね、うん、おじいさんは、うん、もうペンキのついたね、うん、ズボンを履いて、
はいはいはい、
もうその少年にずっとお茶も出さずに喋り続けるんですよ、絵のこととか美術のこと、
はいはい、
もうそれでも夢中になってね。
なるほど。
その小学生の夢は、うん、こんな人っていう決まったんです。こんな人になるぞって。
まあ見えたんやろな。
そうなんですよ。
なりたいと思った、
ね、なりたいと思った、ね、もう本の虫みたいな人ですから、もともとが、
そうや、
もうこれに なろうと思って、う
ん、本の虫が大きなった人におったやろな。
そうなんです、うん、ほんでもう美術書を専門に扱う、はいはい、まあいつしか本屋さんになっていくんですけど、すごいのは、うん、この山崎さんね、その美術書こんなんもある、あんなんもある、こんなんも置いてるっていうことを、まあ言ったら反則ツールですよね、自分で本にして配ってはるんですけど、それがもうね手作りなんですよね。もうそれが売れるやんっていうもんなんですよ、
はいはいはい、
紙を仕入れて、
は
あ、珍しい紙を仕入れる、まず、うん、その辺のチラシとかじゃないんですよ、わ、
うん、
かります、
はい、
自分とこの美術書こんなんがある、こんなんがある、こんなんがあるって書くもんですよ、
はい、
その説明書を作るために紙を仕入れる、
はい、
で編集するでしょ、
はい、
で書くでしょ、
はい、
絵もイラストも入れるでしょ、
全部ね、
で最後ね製本書あるんですよね、
はあ、
閉じる、
はい、閉じる、
ね、この彼が言うには本を閉じたいからやってるって言われるんですよ、閉じたいにゃってもう糸でかがったり、
はいはい、
うん、もうね閉じることマニアなんです。
なるほどなるほどなるほど。
いろんな閉じ方があるんです。ホッチキスで止めることもあれば、いろいろできるでしょ、
はいはい、
もうこうなんかちょっとこうミシン目みたいなのつけて、
うん、それもありえる、うん、
あるでしょ、うん、糸通すのもあるし、
あるわな、
もうそれがもういろんなやり方があるんですよ。閉じることに意味があるって言うんです、本って、
はあ、
でそんなことをしてるとね、うん、もうね目が合うようになってくるんですよ、棚の中に。その閉じ方を見てるから、その棚に並んでる、あ、こっち見てるっていう感じで
思うと
思ってくるんですよ、うん、もうそういう風に本と出会っていくようになっていくから、
はいはい、
そういう見方を一回分かってほしいと。
おお、なるほど。
で自分のことをねバインダーって呼んだ、あの要するにシンガーとかって言うとするがバインダーっていう、その一つ閉じる人だよと。
閉じる人な。
そうなんですよ。って呼んではる人なんですよ、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な装丁の本ばっかり置いた、
仮を置いた、
ものすごい綺麗、何この本見たことないみたいなばっかりなんですよ。さて問題です、
はい、
本とは何々である。
うわ、
高三ですね。
なんでやねん。
もうい
くつも考えてる。
本当に、
はい、いくつも考えてる。
じゃあ一つ言いましょう。はい、
本とは、
はい、何でしょう。
出会いである。
あ、違いますね。
そう、
私大きなヒントを言ったんですよ。
本とは、
はい、言いますね。
もう1回だ、
1回だけ、はい、チャンスは1回だったんです、
はい、
はい、本とは人である。
あ、候補にあったの。
あ、ほんまに、
うん、本とは未来である、こう出会いである、人であるの3つやって。
残念、残念でした。言ったのは出会いの方言いましたから、
最後に人にしたんやけど。
あ、残念。
本当は人であるわな。だ向こうからさ、うん、目が合うっていうことで。
そうですよ。
あ、擬人化やな。でも人であるわ、うん、コピーとして弱いかなと思ったの。
クイズはダメでした。はい、そういう、
あのさ、
うん、
あのクイズがダメとかちゃうのよ、
はい、
真剣に話聞いとったよっていう話なんですよ。
なるほどね、
うん、
そうなんですよ。
書いてんやから人であるって俺、
うんうんうん、
ちょちょちょ聞いてくれ俺の話も。
聞いてます。
はい、
はい、
分かりました。
そんな面白い本屋さんがあります。そんこんな面白い人がいます。
本とは人である。
はい、
まあ、というわけでございましてね、
はい、
今はどこって。
今は河原町丸太町。
河原町丸太町ね、はい、しかし5、
はい、
これがね乗っていた号というのがあるわけなんです、うん、はい、乗っていた号では何というバス停になってたんでしょう
か、はい、南禅寺疎水記念館動物園東門前。
もうすごいね、
はい、
わかりました。この このことについてもっと詳しく知りたい方は半径500メートルで検索していただくとウェブページでご覧になれるということになっておりますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、
は
い、
山崎屋書店さんです。
はい、新語編集長の今日の半径500メートル、今日は京都市バス南禅寺疎水記念館動物園東門前停留所の半径500メートルからでした。 FM94.9 メガヘルツ
AM1143 キロヘルツで
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですが、
はい、
ちょっとねこの曲聴いてみてって思うんですけどね、すごい、うん、知り合いでもあるんですが素敵な孤独のグルメ の、 原作をされたりしてますね、
はい、
久住正幸で古本屋台。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
いやもう久住さんやっぱりもうセンスの人なので、
はい、世界観作るはりますね。
めっちゃおもろいんですよね。古本屋台かと思って聞きました。
はい、
はい、お送りしたのは久住正幸で古本屋台でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
ひろゆきの
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
この間から、
はいはい、
ハラダイスのライブとラジオがこう一緒にやるようになってからのいろんな曲を流していこうと思って、
はいはい、
探していたら、
はい、
一回 PV で流した曲があってね。
そうね、
その名もラジオっていう。
そうですね、
原田さんが昔深夜ラジオを聞いて布団の中で聞きながらいろいろ考えてたことみたいなのを語ってる曲があって。
そうですね、
弾き語りでこれよく歌ってる。
そうです、音源も弾き語りで
ね。そうですよね、
はい、時々そういうな、
うん、
バンドでやってる、
うん、
ちょっと弾き語りしたくなるみたいな時があって、
うんうん、
でまあコロナのこともあったりしたからね、その時は、
うんうん、
ラジオでやるハラダイス、
うん、
じゃあラジオのことを真っ向から歌ってみようと、
はいはい、そうなんかで多分今はこうそういうこう発信する側にいてるから、布団の中にいた少年がラジオを聞いてた少年がこう自分は今はこうそういう布団の中の人に実は語ってるかもしれないっていうようなことを思わすような対比のような歌ですよね。
もうまっすぐ見れない、もう恥ずかしくてい
やいやすごくいい曲で、ちょっとそれをぜひ聞いていただきたいなと思って。
わかりました、じゃあ紹介してください。
はい、原田博之でラジオ。
聞こえていますか、今どこですか、帰り道ですか、車の中ですか、些細なことがおかしくてたまらなくて、大好きな曲に嬉しくなって、そこにいる君と話すように見つけたことを飛ばすんだ今日も。あの頃のことを思い出してる、布団の中で 耳を澄ました届いた言葉は溶けて僕になった明日の朝が楽しみになったうまく言えないいろんな気持ちなぜか分かってたように飛んできたいつでも忘れかけてた当たり前を隠された嘘の向こう側を誰かに教えたくなる大切なことをなあなあなあなあそこにいる君と話すように見つけたことを飛ばすんだうまく言えないいろんな気持ちなぜか分かってたように飛んできたいつでも
全部言われてたので何一つ言うことがないですね。
そんな曲ですね、
はい、
いい曲
またこれもねライブで歌いたいなと思ったりしますね。はい、わかりました。今日はラジオという僕の曲を聴いていただきました。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん和衣もあリーズナブルで満足できる着物あれこれ和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい助かるなんでも着物ケア和衣もあん絵はガハハうとうとキラキラ食べて伝えて一緒に生きてだから人を支えるのは人しかいない社会福祉法人南山城学園
人に出会い地域に出会い響き合う玉由良の仕事着で働く毎日を楽しくしようユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉由良
おっちゃんと
おばちゃん
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではゲストの方に来ていただくことが多くてですね、
うんうん、
今日もゲストに来ていただいています。まずはお名前をお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。京都ダイハツ販売株式会社総務人事室室長しております佐藤と申します。よろしくお願いいたします。
牛島さんどうして今日は
あのね縁側イベントあるじゃないですか。うちの若手が肝入りの、
はい、
あのイベント、縁
側イベント
が、はい、働く大人と縁側で話す会、
はい、
そちらの一企業さんとして出ていただいたんですが、はい、いろいろね企業さんからいろんなエピソードを聞くところもあるんですよ。
なるほど。
自分の失敗談とか面白かったですね。京都大学さんの
失敗談。そうですね、私じゃないですけれども、
はい、もう一人いらっしゃった。
私も知らない隠しネタを
面白か
ったです。その場で聞く
いやいや面白かったです
思い出しました言ってましたけども、ね、仕込んでましたねあれはね、
はい、
ということで縁側に参加していただいたので、
はい、
縁側イベントの時に感じていただいたこととかも喋りつつの、
はい、
というコーナーになっていくということでございますけどもね、
はい、
なんかあのまあもう、うん、来ていただいて今ね打ち合わせ中にも、うん、独特やって言ってあのイベントで出会う出会い方独特やっていう話をされてましたけどね、はいはいはい、そんなやっぱりあれですか就職活動で出会うのとはまた一味違う感じがあるってことですか、
う
ん、
そうですね私もまだ経験が全然浅いですけれども入り口が全然違うと言いますか、
はい、
会社のことはほとんど何も喋った記憶がないですけど自分たち自身のことを質問に答えて喋ってるっていう感じで
働く大人として
そうですね、はい、
どんなこと聞かれましたか、学生さんから。
いやなんでこの企業に勤めたんですかとか、
うん、
就職する際に重視してたのは何をポイントにしてましたかみたいなことも真面目なところから、
ね、でもやっぱ人にこの人どういう人なんやろうにまず行くんやね、学生さんもね、
うんうんう
んうん、でも気がついたらいろいろ喋って、
そうですね、なんかもう偉そうに喋ってましたね、うん、
いやいやそれが嬉しい、ね、
なるほど。やっぱりでも樋口さんが女性の方なんですけど、もう本当に自分の失敗談を赤裸々に語ってくださったんですよ、
みんなの前でね、
はい、
それはその園外イベントの中で、うん、私の就職活動における失敗談っていうコーナーがあったんですよね、来ていただいた企業さんに。
印象的でしたこれ言ってもいいのかな、ね、
いやいいと思います、
は
い、
当時の彼氏にね同じとこ受験したんですけど、その聞かれたらこう答えるみたいなところを全部パクられたんですって同じところを、はあ、まさか私のネタを全部言われてしまったっていうね、その話とかがもう大受けでしたね。
いや学生さんはそれは
覚えてありますね
もう印象的でしたもん。そうなんですよ、
ね、
はい、
すごいね、佐藤さんはその話をそこで初めて聞くっていう。
そうですよ、そうです、もう佐藤さんだからびっくりしてはりました、
ね、
自分でも知らなかったこと、同僚でも知らないというね。
いやもうそういう中で学生とこういろんな話をして、
うん、
学生のもやっぱりねすごく面白かったんじゃないかと思いますね、
うん、そうですね。なんかただのディーラーじゃないよっていう言葉があるように、
はいはい、
ただのディーラーじゃないところっていうのはかなりお話しされましたか。
いやもう本当に会社の話をほとんどしてなかったような気がします。
個人の話、はいはい、モチベーションはどうすんやとかそういう。
そうですね、
はい、あそうですか、
何をしたらいいですかとか、
うん、あそうですか、
一パーソンでやーぐらいの話しかしてないですけど
え学生の間にはそんどいたらいい、
学生の間にどんなことしたらいいですかっていう質問もありましたし、本当になんかうちの会社の本当に説明は何にもしてないぐらいやったと思います記憶にないです
それも
本当に楽しくお話をさせてもらったなっていうぐらいで、
なるほど、すごい、ね、もう素の自分でお話をしてくださった。
そうですね、本当に。
でもそういう機会ないからいいですね。
でも後日連絡があって、
あそうそうそう、
改めて会社に、
う
ん、訪問させてくださいっていう連絡があったりするわけですからね。それがやっぱり縁が面白いところですね。面白かった
です、はい、
やっぱ偶発的な出会いの中にやっぱ自分がこう、あこういう人と働きたいとか、こういう、
う
ん、人がいらっしゃる会社ってどんな会社やろみたいな、
あまりにも会社のこと聞いてへんぞと思ったと思うけどね帰ってから、はい、あれちょっと待ってくれ、京都ダイハツちょっと考えてみたいけど会社のこと何も分からへんやけっていう佐藤さんのことしか分からへんぞっていう、
確かに確かに、
これ会いに行かなあかんわみたいなねなってるかもしれ
ん
けど、
なんかトートバッグ配ってありませんでしたか
最後、はい、
なんかトートバッグの時に初めて会社名言うみたいなことです
ね、ことになってる、
ね、
だぼんやり見たんちゃう、書いてトートバッグトートバッグの人のとこ行ってみようって、
はい、一応中に何ていうんですか、ダイハツのちょっと PR 的な
ことは書いて
る、はい、挟んどったんで それを見てもらったんかもしれないですけど、
いやいやでも正しいよな、
なるほど、いや面白い、やっぱね刺激もあるし、そういうなんかこう 型にはまったようなセミナーって多いんですよ。
そうね、
そんなとね全然違って、ね、どんな話なのか分からない。
これその時は喋らへんかったけど、はい、僕サウンドロゴでただのディーラーじゃないよはかなりこう、
はい、
みんなで考えたじゃないですか、
はいはいはい、
ただのディーラーじゃない感ちょっとだけ紹介してもらってもいいですかねリスナーの人にね、
ほんまやほんまや、
そうですね、まあ一つは、まあ営業の中で、
うん、
多分皆さんのイメージ的にディーラーの営業のイメージっていうのは、うん、個人ノルマに追われて大変、うん、しんどいっていうところがあるか、はいはい、強いかと思うんですけれども、うん、そこがもう、4,5 年ほど前からチーム制っていうのになってますので、
うん、
個人ノルマっていうのは一切ないですよと、チーム一丸となっていろんなところがチームで目標を達成しましょうねっていうような形になってますっていうところが、まあね、ディーラーの中では斬新かなというところです。あとまあ地域貢献活動っていうところはまあね今どこの会社も取り組みを始めてはるかなとは思いますけれども、
うんうん、
もう例えばうちで言いますと車とか全然関係ない取材していただいたモビリティライフ推進室というところが車椅子を販売したりとか、
うんうん、
地域の公共事業にちょっと お手伝いをさせてもらったりとか、まあ、清掃活動、うん、天の橋立てまた今度12月の3日に行くんですけれども、はいはい、清掃活動したりとかっていう取り組みもしてますので、ね、その辺が普通とはちょっと違うかなと思っております。
なるほど、
はい、
面白い。
ただのディーラーじゃないですねっていうねことになったんです。
はいはいはいはい、うん、
でも確かにそのチーム制になっているそれはさ社内的なことやけど、お客さんで行った時の印象が違うでしょうね。おそらく個人ノルマでものすごい抱えてる感覚での営業の方と喋る時にもうちょっと違うなんていうかな、ね、手触りというかね、うん、なってるんじゃないですかね、うん、
印象も柔らかくはなってると思います、うん、昔はもう個人ノルマ、うん、私らの時はそうやったので、
もう、
はい、なんでしょう、個人プレイのオンパレードやったんですけど、うん、もう今はもう誰かが行けへんかったら誰かがフォローしてっていうような形にもなりますし、うん、社内が結構もうこんなに楽しそうでいいんかなっていうぐらいの仕事をやり方してますね。
でも楽しそう感がね、うん、
出てますよね。
会社行った時もそうやし、
雰囲気がね、
そうそう、うん、この間の縁側でも学生はそれは見たんじゃないですかね、うん、
察知してると思います。
そうそう、うん、彼氏に全部自分の情報取られる社員さんな、
その人とは別れましたよ、ね、
そうそう、何の報告やねんって
びっくりしましたねあれ、
うん、面白かったですけどね。
うん、
いやまあそんな感じでこれからもぜひいろんなこと一緒にやりたいと思うんですけども、
本当に、ね、
リスナーの方は京都ダイハツかと思ってね、うん、こうただのディーラーじゃないんだったら関わってみたいなとか、うんうん、相談してみたいなと思った時にどうしたらいいですかって、もうホームページに
そうですね、はい、
アクセスしていただいたらいいんじゃないかということで、はい、京都ダイハツでも出ますということなので、はいはい、京都カタカナでダイハツで行っていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
ぜひまた遊びに、
あ、ぜひまた
いただきたいと思います。沿岸も含めてこれから
ご縁を
ちょくちょく来てください。
よろしくお願いいたします。
は
い、
最後にもう一度自己紹介お願いします。
はい、今日はありがとうございました。京都ダイハツ販売株式会社、総務部人事室の佐藤と申します。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、
はい、
来ていただいたので佐藤さんの思い出の曲っつって、
う
ん、
はい、
聞いたらですね、
うん、
いやよく聞いてたのこれなんですよっておっしゃってました。バンプオブチキンでプラネタリウム。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
なんか大学の時洋楽、
うんうん、
その後に邦楽に、
うん、おっしゃってましたね。
なってったって、
はい、卒業してから、
そうそう、
はい、
なんか勉強の時は日本語は邪魔するんでって言ってありましたけどね。佐藤さんからリクエストいただきました。お送りしたのはバンプオブチキンでプラネタリウムでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上進行が紹介していきます。
今日はですねゲストに来ていただいているということでして、
はい、
まずは自己紹介お願いしていいですか。
はい、
立命館大学の大学院生松本伊織と申します。
はい、ありがとうございます。松本さんはですね、はい、実はブープーパークさんの40周年以前から、うんうん、もういろんな、活動されてるんですけど、どんな活動かと言いますと、はい、将棋をね、いろんな方に紹介しようと思ってはるんですよ。だからそのために、例えば今回の40周年だったら、オリジナル将棋駒ストラップ作りを体験してもらう。
オリジナル将棋駒ストラップ、
そうだから将棋の駒で、なんか小学生の低学年の方とかがね、一応対象なんですけど、絵を描いて自分だけの、
これ自分で描かしてもらえる。
そうです、もう全く無地の将棋の駒があって、そこに絵の具で色塗ったりとか、はい、自分の名前描いちゃったりとか、
はい、で絵を描いてそれをストラップにするっていう、まあ、そういうものなんですけど、はいはいはい、これはいつぐらいからなさってるんですか、松本さん。
これはですね、今回40周年記念ということで、はい、特別にご出演いただいてですね、うんうんうん、これまでやってこなかった新しい試みなので、うん、初めての、はい、企画になります。
なるほど。
これ何人ぐらいのお子さんになさって
たの、はい、そうです、30人ぐらいを
すごい、はい、
予定してますね、
うん、将棋の駒のその無地っていうのは、うん、基本そんなどこでも手に入るもんなんですか。
ネットで買えます
そうなんや、
はい、
ほんでそのサイズに合わせて、紐をつけてストラップにできるよっていうのがあって、
そうです、
そこに絵を描いてもらう。
そうです、
それがまあ将棋と親しみになっていくってことでね。
そうですね、なかなかこう日本の伝統文化だったりとか、はいはい、将棋ってやっぱこう難しいっていうイメージがあるので、まずはこの将棋の駒を作るっていうところから、はい、将棋っていうのがあるんだよっていうところから入ってもらえたら嬉しいなっていう。
最初なんだこれみたいなところから始まって、
そうです、そうです、はい、とか、まあ、こう作った後に家に帰って、うん、お父さんお母さんとこんなん作ったよっていう会話が生まれたら、うん、僕としては大成功かなっていうふうに思ってます。はい。
なんか将棋私もちょこっと、本当ちょこっと
で、ちょこっとなことないじゃないですか。
やるんですけど、ちょこっと、はい、でもあれ本当に覚えていくと面白いじゃないですか。だから小さいお子さんとかでそういうのを覚えて、はい、わ面白いと思ってわーってのめり込んでいかれる方もいらっしゃるんですか。
たくさんいます。
と
かお父さんとかお母さんが、うん、私もみたいな。
子供に。紹介してんのに親食いついてくる、そうね、ことですよね。
なるほどなるほど。
我が子には負けられないみたいな、自分の子供にはもう、はい、
じゃあ初心者本当に大歓迎なんですね。
あ、そうです。もう全くルールを知らないお子さん大歓迎です。
何が強いかも知らずに、
全くなんなら文字も読めない。
あ、そうか。
幼稚園生とか
向こうもやらはるの、
はい、外国の方にも教えてます。
そしたら模様で感じはんよね、その場合は。字というより、
どういう風に
この形はこう動けるってなっていくわけですね、
はい、多分視覚的にこう覚えてるんだと思います。
金やし強いとかね、銀より強いとか、そんな感覚もあるかもしれない、
は
い、
そうよね、
うん、
エンジュ将棋ちゃんと分かったのはいつなの。
もう本当に最近、この10年の間なんですよ。
そ、小学校とかの時はハマらへんかったんですか。
全然ハサミ将棋しかやったことなかったです。
松本さんはいつなんですか。
僕は中学校1年生からなんで結構遅かったんですよ。
そうですよね、うん、でも夢中になったんですよ、はい、その後。
そうです、はい、将棋の魅力にどっぷり。
どういうところが面白さですか。
なんか気づいたらこうハマっちゃってたっていうのがあるんですよね。
なんかね、昔私インタビューで、はい、例えば久保九段にしたことあるんですけど、はい、もうね、美濃囲いっていう守り方あるでしょ。
あります、
はい、あのね、もうあのデザイン、要するにそこに美濃囲いした時の形の美しさから入ったんです
よ。あ、それがもう
そうそう、
ハマる
強いとか強くないとかじゃなくて、綺麗と思ったんですよ。
めっちゃうなずいてるやん。
ありますそんな。
綺麗です。
並び方の綺麗さから入るなんて私聞いたことなかったんですよ。そんなもあるんでしょ。
あります。最後こう、うん、詰ますときに美しい形で終わらせたいみたいな、
うん、そう形の綺麗さなんですよ。
それそうか、
うん、意外でしょ。意外でしょ。も、ね、私も全然意外だったんですよ、それ聞いたとき。へえと思って。
僕ついにまだ、
うんうん、
どの駒がどう動けるか分かってないんですよ。
だって難しいもん。
これをきっかけにストラップ体験で。
あれはさ、うん、その子供たちに教えていくと、
はい、
比較的早い時間でみんな覚えるの。
もうすぐ覚えます。
めっちゃいいじゃないですか。で
結構定期的に児童館に将棋をしに行ってるんですけど、
うんはいはい、
次来たらもういつの間にかもすごい強くなってたりとか
します。あ、そう、まあ、子供はそうやわな。
すごいです。
急に強なってるやん君みたいな。
あります。
え
もうちょっと、
うん、
ちょっと時間経つとすぐ強くなっちゃって
るんで。なんもう勝負させて勝負させてでしょ。
あ、そうです。
お兄ちゃん勝負してでしょ。
そうです。20人 対私一人とかなんで。
すごいな。
それはどうなの？20人がこういろいろ考えてこっちちゃうあっちゃうって言うのじゃなくて、
20人並んでるんです。
20個並んでるやつに1個ずつ
刺して、1個刺していくんです。
うわ、
これ全員に買っていくわけ。
そうです。で覚えて、ここが良かったよ悪かったよっていうのを終わった後に教えていったりとかします。
ちょっとスーパースターみたいな。
いやいや、そんな
松本さんはあの段とかお持ちなんですか？
まあ、持ってるんですけど、そんな大した段じゃないんで、はい、
段を持ち合って
そうだ、
ね、すごいです。
それはすごいこと
だ、ね、すごいです。段は取れないでしょ普通。
そういや、そう、何にも僕にはわからない。
すごい、
ね、僕まだ
段も有段者なんや。
あ、そうです。
うわ、うわ、教えてほしいな、また。
ぜひぜひ。
いや、なんか教えにも行ってあるんでしょ？
そうです、うん、教えにも行っていて、児童館とか幼稚園生とか、うん、あとは児童養護施設とかにもボランティアで教えに行かせてもらって、
はい、そうなんですね。
でブーブーパークさん の、
うんうん、
あのご支援もあるので、うん、あのその将棋教室が終わった後にその施設にブーブーパークさんのマスコットキャラクターのぬいぐるみだったり、はいはい、ノートとか参加してくれた子たちに渡して、うん、その施設には将棋盤のセットをプレゼントさせてもらってます。
ピスケ の
ピスケのな。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。なので私がいない時でも将棋楽しめるっていう、
なるほど、
はい、企画になってます。
そしたらこれからこのねオリジナル将棋駒ストラップ作りをしたいとか、
はい、
それとか松本さんに教えに来てほしいとかいう方は、何で問い合わせたらいいんですかね？
X で問い合わせてもらったら
松本伊織、
はい、
あの元が元旦の元なんですよ、
はいはい、
で伊織は一つにおるって書いて、うんうんうん、松本伊織で、
はい、
検索していただくと、まあ、X、うん、そこから連絡いただくっていうのが
結構いいかなって、ね、はい、一番いいかなと思います、
まあ、あの、はい、今回やってるその児童館でのこうストラップ作り体験みたいなのを、例えば児童館の方が、あ、うちでもやってほしいなみたいなことであれば、それはまたそれで連絡していただいたらってことですよね。
そうですね、
はい、行かせていただきます。
はい、
でもなんか将棋にこう簡単に触れられるところからどんどん本当の将棋分かっていくっていうのはあるでしょうね、うんうん、
きっかけがないとなかなかね、うんうん、いきなり将棋将ってならないから。
そうなんですよ、
うん、
僕は家にチェスがあったんでね。
あ、すごいじゃないですか。
何ですか、なんかだからチェスをやってたんです、うん、
生きてますね。
でもさっきね、
うん、
あのチェスと将棋と両方知ると、
うん、
将棋がもう好きってなる人が多い。
え、
奥が深いので。
そうらしいね、はい、
海外のチェスプレイヤーもにも将棋を教えるとすぐ将棋の方にハマっちゃって、
まあ、まあ、これ松本ダンですよ。あくまでね。
、はい、そうです、そうです、
ダン、
はい、私の経験のあれなんですけれども、
そう、個人の見解ですよ、
はい、逆もありますよ、羽生さんなんてね。
あります、あります、
将棋からやってチェスにハマらはった、だからいろいろあるんですよ。
いや、将棋からバックギャモンとかもありますからね。
へえ、いろいろあるんですね。
でもまあ文化に触れるっていうこと、まあ、あのブーブーパークさんが応援されてるね、うん、ことの中にそういうことがあって、
はい、
今回もすごい面白い紹介をしていただいたなと思ってて、
ね、一つの文化やし、
なんかもうね、いや、もうだってそりゃさ、
うん、
好きな人はもうたまらんのね、
うん、
打つのもたまらんし、
うんうん、将棋は刺すっていうんですよ。
刺すのもたまらんし。
、はい、よくご存知で、
見るのもたまらんみたい、
うんうんうん、
でもやっぱり一手ずつにおー言うてはるしね。
うーん、
そうなの、
はい、
そうかって思うね。
思いますね。で最近だとこの AI とかで、
うん、
評価値でどっちが強くなってるっていうのが、
そう、絶対あれ見る、うん、
分かりやすくなってるので、
はいはい、
将棋をあんまり知らない方も結構分かりやすくなってるので、
だから私なんかね、まあ、もう素人みたいな感じなので、本当になんかどっちが優勢かも分からないことが多いんですよ。
見ただけでは
本当に全然分からないことも多いんですけど、 AI がこう教えてくれたりすると、あ、今この人は負けかけてるんやとか、
うん、そうそう、劣勢なんやとか、
そうそう、分かるんです。
どういうそのパーセンテージみたいなの
出るの？出ます、出ます。たった一つ刺しただけでもうバーンって変わってしまうんです。さっきまで 80% やったのに20何パーとかになってしまって、え、全然負けたってこと、今の一刺しでみたいな。
そうです。
ね、
たった一手でもガラッと変わってしまう。
それはでもその刺すまで気づかへん、気づかせないみたいなことがあるわけですか？急に来るわけ、見てる側にしたら、え、その手があったかになるわけ
っていうのもたくさんあります、はい、
そうですよ。だからあの AI も気づいてないことももしかしたらあるかもしれないし、そういうことね、もっと奥深く戦ってはるから、もうお互いは分かってるかもしれない。いや、もう
俺もうこの話は、
うん、
あかんと思った。こんなに知らんまましたうつー言うてる段階でもあの部屋から出てった方がいいなと思ってますよ皆さん思ってますあの、そう、蚊帳の外感はありますせやけども、あの興味は外側から見てて、ストラップは作れそう。
はい、ぜひ。
そうそう、そこからやりましょう皆さんね。
でもそこからハマっていくかもしれないというか。
楽しい、はい、将棋ワールドに。
いやでもこういうことしてくれてる人がいるっていうね、ぜひぜひことでまた守られていく文化があるということなのかなと思います。まだまだ聞きたいですけど、お時間来てしまったかなという感じです。もう一度お名前お願いします。
はい、立命館大学大学院生の松本伊織です。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。ました
以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
例えば創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラ、カローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタ。誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み来たその振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだって笑うから、ひしめく中に答えはいつ隠れてた。探した明日、出会いをメロディーに乗せるかな。サウンドバン半径500メートル、サウンドバン半径500メートル。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
お便り来てる。
そうなんです。これね、高等学校コンソーシアム京都事務局の、
う
ん、砂田さんからお便り来てるんですけれども、実はですね、
う
ん、はい、これあの先日のラジオを聞いてのことなんですけれども、
はいはいはい、
9月13日オンエアの放送を週末に拝聴しました、
う
んうん、
はい、
なんと私が3年間担任していた卒業生、
うん、
フキンバラカイさんが紹介されていました彼とは卒業以来おそらく会ってないけど超びっくりしました。あの覚えてはりますか、あの
カイさん。
はい、カイさん、
はい、
あの千本倉間口のバス停の周りの中に、はい、あのフキンバラカイさんというものすごい陶芸家がいるって私紹介した、はいはいはい、あの方の、ま、伏見高校時代 の、 あの先生先生が、あ、もう僕の教え子や言うて発見してくださってんです。ありがとうございます。
こちらもね、はい、こちらも来てるんです、
はい、
財布の中身13円さん、
はい、
ありがとうございます。原田さん、炎上さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
9月29日の KBS のラジオ番組、うん、
はい、
サラピン月曜日に MC されてる三谷雅人さんが、
はい、
思い出音楽回覧版というコーナーで、
うん、
コーヒーが好きな原田さんがおられたから今の自分がいるとか、うん、原田さんとの思い出を語っておられて、
ほうほう、
これはもうメールしなくてはとメールをさせていただきました、
はい、
すいません。それでそこで三谷さんの選曲が原田さんの曲カナリアでした。いい曲です、うん、またかけていただければ幸いです。
わこれ三谷さんの教え子でしょ。
そうなんです。これ逆にね、うん、今度は、教え子から先生の紹介してくれてた
という、うん、いやあの共通するのはねこの砂田さんおっしゃってたのは、はい、自分の教え子が教師としてて一番楽しいすごい幸せなのは教え子が活躍してることを知ることやと。
なるほど、ね、
そういうのはありますか先生。
あります。あの、うん、ありますけど教え子が俺のために一生懸命やってくれてることです僕にとっては
なるほど。
でもこの時ね、うん、この財布の中の十三絵さんは、うん、すごい気を使ってこれお便りくださったことがよくわかるんですけど、うんうん、あの三谷さんの放送で僕の方にもいろんな人から、うん、あのメッセージが来てて、
はいはい、
原田さんが自分が脚本書いてる間寝てるとかいろんな悪口を言ってますっていう報告が来てましたからあの必ずしも教え子として立ててくれたわけではなかった放送回だったようですけどね。
一回また三谷さんにも出てほしいですね。
まあですね、活躍だから ね、
うん、ね
役者でね脚本家の三谷さん、三谷正人さんという方ですけれどもね、はい、このラジオにも読んだり彼の話もしなきゃなと思ったりしますけどね、
はい、
嬉しい、
うん、
嬉しい限りです、
はい、
電波は意外と近い
ね、
ねということでございまして
皆さんどしどしね
お便り送っていただきたいと思います。
はい、
番組ではですね皆さんからのお便りが欲しいと思ってるんです。うん、どんなお便りでもいいよね。
そう楽しくなるやっぱり。
そうやね、うん、こうやってこう他で聞いたよも嬉しいし、うんうんうん、なんか知ってる人出てましたとかもう今みたいなのも嬉しいよね、うん、
嬉しい嬉しい、
ということで送っていただきたいと思うんですが、はい、番組の中で紹介している2つのフリーマガジン、
はい、
半径 500m そしておっちゃんとおばちゃんをですね、毎週1冊ずつプレゼントしています2名の方にですね、はい、それから、半径 5m も希望される方にはプレゼントできますよっていう話があるんですけど、うんすね、ちょっと半径 5m 説明してもらってもいいですか。どんなフリーマガジン、
はい、半径 5m っていうのは、
はい、
訪問看護介護の会社のアドナースさんと一緒に作っていまして、はい、まあ、自分の、身の回りの5メートル以内にいらっしゃる困難に立ち向かっている方っていうのを取材している感じですね。はい、
だから結構本当に近い、
うん、
そこにいる人
みたいなところね。そうなんです。
を、フォーカスしてるっていう、
はい、
これも希望していただいたらプレゼントできますよということです、う
ん、はい、
プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに間違わずに書いてほしいと思います。
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方住所とお名前間違わずに、しっかり書いてください。皆さんのお便りお待ちしてます。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。